手袋を買いに。作、新見南吉。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしました。
わっ、母ちゃん目に何か刺さった。抜いてちょうだい、早く早く。
どれどれ、見せてごらん。
母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めてわけが分かりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった小狐はあまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。小狐が外で真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がすっと映るのでした。
お母ちゃん、ただいま。お手手が冷たい。お手手がジンジンする。
もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ。
とは言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。
母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね。
あれはお星様じゃないのよ。あれは町の火なんだよ。
その町の火を見たとき、母さん狐はあるとき町へお友達と出かけて行ってとんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐があるうちの鴨を盗もうとしたので、お百姓に見つかってさんざ追いまくられて命からがら逃げたことでした。
母ちゃん、何してるの？早く行こうよ。
母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので坊やだけを一人で町まで行かせることにしました。
坊や、お手手を片方お出し。
その手を母さん狐はしばらく握っている間に可愛い人間の子供の手にしてしまいました。小狐はその手を広げたり握ったりつねってみたり嗅いでみたりしました。
なんだか変だな、母ちゃん。これ何？
それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず、表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸をたたいて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間から、こっちの手。ほら、この人間の手を差し入れてね。この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね。決してこっちのお手手を出しちゃダメよ。
どうして？
人間はね、相手が狐だとわかると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。
ふーん。
決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。
そう言って母さん狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。小狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。初めのうちは一つきりだった火が二つになり三つになり、果ては塔にも増えました。小狐はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄のや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。けれど表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、小狐はそれを見ながら帽子屋を探していきました。歩いていくと、お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。
こんばんは。
すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。
いらっしゃい。
小狐はその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手を、母狐が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。
このお手手にちょうどいい手袋をください。
すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。
これはきっと木の葉で買いに来たんだな。先にお金をください。
小狐は素直に握ってきた白銅貨を二つ帽子屋さんに渡しました。
これは木の葉じゃない、本当のお金だな。はい、どうぞ。
ありがとう。
小狐はお礼を言ってまた元来た道を帰り始めました。
お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの。それにしても一体人間なんてどんなものかな、見てみたいや。
そうしてある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。
ねえ、
なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。
母の胸に眠れ眠れ。
きっと人間のお母さんの声に違いない。
小狐が眠る時にもやっぱり母さん狐はあんな優しい声でゆすぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。
母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。
森の小狐もお母さん狐のお歌を聞いて洞穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするか、きっと坊やの方が早くねんねしますよ。
それを聞くと小狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。お母さん狐は心配しながら小狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。
母ちゃん、人間ってちっとも怖くないや。
どうして？
もう間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたもの。
まあ本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。